皆さんおはようございます。2月6日の礼拝説教、これから、始めさせていただきます。暦の上では、本当に立春が過ぎました。暦の上ではもう春ということなんですけども、まだまだ、寒い、日々がこれからも続いてまいります。春は名の実の風の寒さやというですね、早春風、私大好きな歌なんですが、このシーズンになると必ず、歌いたくなる、曲であります。さて、コロナウイルス感染の、収束はまだ、ですね、見られてなくて、本当にこの先どうなっていくのかと心配な、こともですね、多いわけでして、まだまだこの自粛の中でですね、皆さんと一緒に礼拝を守りたいんですけどもですね、守れないという状況にあるわけです。まあ、残念ですけども、どうぞ皆さんもですね、今のところは、13人しますと思ってますが、またお会いできる時を楽しみにしてですね、このようにして、礼拝を守ってまいりたいと思ってます。さて、今日与えられました聖書はマルコによる福音書の4章の1節から12節であります。この主イエスは種まきの例えを用いられて福音を語り始められます。まずはこの4章3節から7節に着目してみたいと思います。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出て行った。まいている時に間にある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけで土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の中に落ちた。すると茨が伸びて覆い塞いだので実を結ばなかったと、そのように、記されております。このパレスチナではですね、11月からこの12月にかけまして、大麦とかこの小麦の種をまくわけであります。最初に手でですね、畑いっぱいに種をまきます。その後で耕して種に土をかぶせるのが、一般的なやり方でありました。毎年このですね、このシーズンになるとそのようなことがされていたわけです。ミレーの種をまく人という絵がありますが、よく私この箇所を説教するときこのお話をしますが、種をまいているあの姿ですね、あのような形で種をまくわけです。この手でまきますから、種はですね、いろんなところにこう落ちてしまうわけです。ある種は道端に落ちます。道端はですね、人が通りますんで踏み固められてしまう。ですからですね、こう根はですね、種はですね、根を下ろすことができないわけです。そのそうこうしているうちに鳥が来て食べてしまうわけです。別の種はですね、こう土が浅いこの岩地の上に落ちる。土が浅いわけでしてですね、温められてすぐに芽を出すんですけども、こう根が張っていないためにですね、すぐに枯れてしまうわけです。 別の種は茨の間にですね落ちるんですが、芽はこう発芽するわけですが、芽は伸びていくんですが、やがてこう茨に塞がれて実を結べなかったというんですね。主イエスがここで言われていることはですね、この種といいますのは福音です。すなわち、神様の言葉です。神様の言葉が述べ伝えられたわけです。道端にですねこの撒かれた種とはですね、この閉ざされたその人々の心にですね語られた言葉と言えると思うんです。人がですね自分の経験とか考えを絶対的なものと思うときですね、そんなことがありますが、他者の言葉を受け入れないわけです。聞く耳を持たないんですね。そういうこともあるわけですよ。宗教は弱い人のものであって、自分には関係がないと思うような人もいるわけです。家族が教会に行くことには反対はしないけども、自分は行かないと、そのような人もいます。そのような人に主イエスの言葉が伝えられましても、種はですね芽を出さないわけですよ。岩地に落ちた種といいますのはですね、主イエスの言葉や行いを見ましてこう信ずるようになるんですけども、すぐに冷めてしまうような人たちのことだと思うんですね。日本ではですねこの、毎年こう何千人もの方が、洗礼を受けられると言われてますけども、多くの人はですね何年かしますと教会から離れていくようになるんです。洗礼を受けましても、病気は治らない、あるいはいろんな仕事や家庭のことやなんかで困難な状況がですね起きてもなかなか解決になれない、で結局は教会に来てもしょうがないと失望してですね教会を離れていくような人がありますが、そのような人ですよね。あるいは教会のことでですね不満なことがありまして、礼拝を休んでるうちに教会に行く意欲をなくすような状況を言ってるわけです。この茨の間に落ちた種ですけども、私たちはねこの日常生活において現実には学生だったり社会人だったりあるいは主婦であったり、そのようにして生きていかなければならないわけです。しかしまた仕事が忙しかったり家族が反対するようなどさまざまなことがありまして、やがて礼拝がですねこう義務的になってしまったりして喜びがなくなっていくようなこともあるわけです。そんな中でいつの間にか信仰から離れてしまう状況のことをこの茨の中のですね種だと思うんです。信仰の意義さえもわからなくなるような状況のことだと思います。この例えはですね主イエスご自身の伝道体験から語られたものだと思うんです。御言葉が語られてもほとんどの人は聞こうとしない、あるいはある時はですね熱心に聞いた人もやがて去ってしまう、そんな状況をですねご覧になったんでしょう。しかしですね種、すなわち神様の言葉福音はですね力を持つことを知っておられますからですね、主イエスは決して落胆されてないわけです。主イエスは言われます。 8節で、他の種は良い土地に落ち芽生え育って実を結び、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍にもなったとあります。種に命があります。その命は成長してですね、多くの実を結ぶわけです。父なる神はですね、そう約束されたわけです。それを信じてやるべきことをやっていこうと、その気持ちが次の例えにつながっていく、わけなんですね。この皆さん、この後のですね、26節から今日与えられた聖書のですね、その箇所のですね、後の方ですね、68ページをご覧になってください。26節から32節にですね、成長する種とからし種の例えがですね、記されております。26節から28節です。神の国は次のようなものであると、人が土に種をまいて、夜昼寝起きしているうちに実を結ばせるのであり、まず茎、次に穂、そしてその穂には豊かな実ができると記されています。主イエスは、まかれた種には命があって、種はそのものの力で成長していくと言われるんです。農夫が種をまく、その種がどうして成長するのか彼は分かりません。しかし種がまかれて、土がかぶせられて、雨が降りですね、太陽が差すうちにですね、種は芽を出して、茎が伸びて、穂が出て、やがて豊かな実を作るんだと。一粒の麦がですね、30倍60倍の実になっていくと。福音の種も同じだと思うんです。御言葉が人の心にまかれるとですね、それは信仰として見栄えまして、成長します。どうしてそうなるのか伝道者自身も分かりません。しかしそうなることが分かるから、伝道者は伝道するんです。どうしてかといったら、自分が経験体験してるからなんですよ。御言葉を聞いて生活をして、恵まれて、そしてそこからこの献身の思いを持っていく、恵みに感謝して献身の思いを持つことができたから、そういう体験をしたからなんです。私自身もですね、実際に恵み豊かにいただきまして、そしてこんな貧しいしもべでも、なんとかこの信仰を明かしして、この恵みを多くの人と分かち合いたいという思いを持つことができたから、私も献身をしたわけなんです。このようにですね、種には命があるんです。からし種のような小さい種もですね、やがては鳥がとどまるほどの大きな存在となります。主イエスは例えを続けられます。30節から、32節です。さらにイエスは言われた。神の国は何に例えようか、どのような例えで示そうか。それはからし種のようなものである。土にまくときには地上のどんな種よりも小さいが、まくと成長して、どんな野菜よりも大きくなり、葉の陰に空の鳥が 巣を作れるほど大きな枝を張ると、このようにして書かれてますが、このからし種といいますのはですね、この大きさはですね1ミリに満たないと言ってるんですね。その種の中で最も小さいものだそうです。その最も小さい種でさえ成長すると高さ3メートルほどの大きさになると言われてますですね。主イエスはですね、繰り返し神の国は来たと言われましたけども、誰もその意味が分かりませんし、認めようとはしませんでした。結局ですね、その福音の種があまりにも小さすぎて人々の目には入らないからだと思うんです。しかしそれはやがて大きな木になるんです、ですね。で、今主イエスの目の前にはですね、本当にわずかの少数の弟子たちと大勢の群衆がいます。群衆たちがこの主の御言葉を聞いているわけです。群衆はですね、主イエスが病気の人たちを追い足になり、あるいは悪霊を追い出されるその姿を見てました。そのことを見る限り自分たちに利益を与えてくれるに違いない、それを見る限り主イエスと共にいるんだと。しかしですね、この権力者が主イエスを捕らえて十字架にかけようとする。そうしますと群衆は一転して主イエスに唾を吐きかけることになりました。弟子たちは主イエスに従いました。しかし主イエスがですね捕らえられると彼らも逃げてしまいました。主イエスの伝道の技はですね、からしだれのようです。あるかないかわからない。主イエスが生きておられた時には身を結ばなかったんです。主イエスが十字架で死なれた時、誰もそれを大変な出来事とは思わなかったんです。しかしその十字架から多くの目が発芽したことは確かであるわけであります。ヨハネによる福音書の12章24節にはこうあります。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶと主イエスの言葉が記されております。主イエスはガリラヤ伝道を終えられますとエルサレムに向けて歩かれました。エルサレムに入城されました時、民衆はですね主イエスを熱狂的に迎えました。ホザナホザナ、万歳万歳と迎えました。人々は主イエスが不思議な力を持って、その力でもってですね、そのローマ帝国の支配から逃れられることができる、イスラエルに神の王国を建設してくださるものではないかと期待していたわけです。しかし主イエスは民衆の心を知っておられまして、解放者として主イエスを看顧する群衆がですね、やがて主イエスがそうではないことが分かれば、こう一転して十字架につけろと憎悪する群衆に変わるに違いないと主イエスは言われました。ヨハネの福音書の12章23節から24節にこうあります。人の子が栄光を受ける時が来たと。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。 だが死ねば多くの実を結ぶと記されています。人の子が栄光を受ける、すなわち主イエスが栄光を受ける、民衆は主イエスが王として立つことを期待したんです。しかし主イエスは力でローマを倒してもそこに何も生まれないことを知っておられました。主イエスは地上の王になることを拒まれました。そして十字架の道を選ばれたんです。主イエスは自分を種として死ぬ道を選ばれた。人々の持つ罪の贖いのために十字架の道を選ばれた。一粒の麦が死ななければ、麦を種として地にまけば、その種は地の中でですね、形を変えますですね、芽になるんです。やがて種は地の中で地中でもって形を変えていきます。芽になっていきます。その芽はやがて地上に出まして育ちまして、やがて多くの実を結ぶんです。麦をまかないで食べればですね、それは一時の食料にはなります。パンになるわけですよね。食べてしまえばなくなっていきます。後には何も残りません。主イエスが王として立ちましても、それは一時的なものに終わるわけです。しかし十字架で人々の罪の贖いのために死ぬことによって、種となることによって、そこから多くの命が生まれていきました。事実、私たちの命の糧となっているわけであります。私たちはこの麦として生きるのか、種として生きるのか、どちらを選ぶのかがここで問われているんじゃないんでしょうか。麦として生きるということは、人生の完成を目指しまして、自分の欲求を満たすために、自分軸の欲望、自己実現のために生きることだと思う。多くの人がその道を選んでいることだと思います。しかしその人生は何か虚しく思えるように思うんですよ。自分だけが幸せであれば良いでしょうかという疑問です。もう一つの人生は、麦として死ぬこと、種として生きる人生だと思います。一般的にはこう選ばれない道です。私たちは世間的にはこう人気のないですね、この道を選択するわけです。そこに真理があるからなんです。主イエスは言われます。ヨハネ12章25節です。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至ると記されています。すなわちですね、自分の幸せだけを求め続けても人は幸せになれないということだと思います。周りが幸せでなければ自分も幸せじゃない。近しい人が不幸であれば自分も幸せにはなれないんですよ。私たちもある時ですね、自分だけのために生きるこの人生のその虚しさに気づくことが大事だと思うんです。本当の幸せって何か、人生の喜びはですね、この他者との交わりの中から生まれるんだと思うんですよ。他者との交わりに生きるとはですね、自分だけの幸せを思うことを捨てることです。で、他者、 隣人の幸せをも願いつつ生きることだと思うんです。種はですね、自分をなくしてそのことを通して多くの命を生んでいくのです。そのような生き方なんです。良い種とはですね、そういう種のことを言うんだと思うんです。主イエスが来られた、主イエスの言葉が語られた、種がまかれた、その種は成長して多くの実を結んでいきました。私たちもその実の一つだと思います。私たちが実のままでいればですね、それは一つのままに過ぎないんですよ。しかし私たちが実であることを放棄してですね、種になっていけば、それは30倍、50倍の新しい実を生んでいくんですよ。種として生きる、それは具体的には何かをですね、自分の生活の中で考えるようにと、私たちは今日ですね、招かれていくんです。招かれているんですよ。何でしょうか。それはですね、神様の御旨にかなった生き方です。神様に仕えて隣人に仕える生き方をなすこと、良い種として生きることに他ないと思います。さまざまな今時勢柄、いろんなことがあります。しかし私たちは今何を成していくべきか、良い種となるべくですね、歩んでまいりたいと、そのように願うものであります。どうか皆さんの上に主の豊かな祝福がありますようにお祈りをしています。祈りましょう。神様、暦の上では春を迎えておりますけども、まだ寒い日が続いております。このようにしてこの寒さの中でも御声に聞くことができまして感謝いたします。どうか私たちが良い種となりますように、そしてその良い種を多くの人々に分かち合っていくことができますように、どうか神様導いてください。コロナウイルス感染、一日も早く収束しますように。この世のすべての人の上に豊かな祝福がありますように。この時を感謝し、この足らざる願いと感謝を主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。